小池百合子東京都知事の学歴詐称疑惑再び、うん、このタイミングで報じられた意味とは。
はい、小池百合子東京都知事の側近だった小島敏郎氏がかねてからくすぶり続けている小池氏の学歴詐称疑惑に関して、私は隠蔽工作に加担してしまったとする告発、昨日発売の月刊誌文藝春秋が報じました。補欠選挙、そして夏には都知事選挙も控えているこのタイミングで報じられた意味というのを見ていきたいと思いますが、さあ須田さん、これはどうですか、昨日から今日にかけて。
はい、うん、そういった意味で言うとですね、うんうん、文春法がまた炸裂したなと、うん、通常文春法というとですね、週刊文春なんですけれども、うん、まあ、今回の文春法はですね、月刊文藝春秋、はい、まあ、言ってみれば文藝春秋社のですね、看板雑誌
というものなんです。看板雑誌ですよね。
はい、うん、ただ、編集長の新谷さん、私よく知ってて、私の担当編集もやってくれた人なんですけれども、ほうほう、まあ、この方はもともと週刊文春のね、編集長を務めておられた方ですから、はいはい、そういった意味で言うとですね、最近の文藝春秋はですね、週刊文春と文藝春秋で両立てで文春法をぶっ放してるなという状況になってきましたよね。で、まあ、編集長の性格からしてですね、何かここに政治的な意図というかですね、働きかけといったらいいですか、つまり、小池都知事をですね、追い落とそうというね、意図ということよりも、まさにこの、この東京15区を含めた補欠選挙、あるいは近々のですね、東京都知事選挙というタイミングで一番雑誌が売れそうだっていうんで、このタイミングを狙いすましたかのように打ってきたんだろうなと。
じゃあその政治的意図というよりも雑誌の売り上げというところで見ていいということなんですね。
う
ん、
そうですね、インパクトというところでしょうね。で、まあ、その読み通りにですね、一番ですね、やってほしくないタイミングでの、報道になったんじゃないかなと思いますけどね、小池さんにとってね。
で、私も読ませていただいたんですけれども、その一つ小島さんと今お話しあった方と、あともう一方ね、カイロで一緒に住まわれた方が実名で、この住んでる間こんなことがありましたと、今までずっと黙ってたんですけどという方まで書いておられたんで、かなりのインパクトではありますよね。
そうですね、同居された方はですね、実は知事2期目のですね、知事選挙の目前に、うん、まあ、ですから時期でいうと2020年の5月下旬に学歴詐称疑惑を告発したノンフィクションで、女帝というのを出版された方なんですね、
はいはい、
で当時ですね、これに非常に小池都知事が、心を痛めていて、うん、まあ、その詐称があったかどうかはさておいてもですね、こういった本が、都知事、ね、選挙の直前に出てきたということで、まあ、小島氏に、まあ、今回のですね、爆弾告発に踏み切った小島氏に相談したところですね、小島氏は解決策として、卒業を証明する声明文をカイロ大学に出してもらうように要請してはどうかと提案したと、まあ、この時点でおそらく小島さんはですね、卒業してるんだろうと思ってたんですね、
はいはい、
で、まあ、そうするとその3日後にカイロ大学の学長の署名入りの声明文が、駐日エジプト大使館のフェイスブックに掲載されたという動き、
はい、
ね、
はい、
うん、でまあ、その声明文には、カイロ大学として小池さんがカイロ大学を卒業したと証明する旨の記載があったと、
うん、
ところが、その後にですね、うん、まあ、小島氏は安心したその後にですね、小池氏のブレーンを務める元ジャーナリストと面会した際に、実は駐日エジプト大使館のフェイスブックに取り上げられたカイロ大学声明は文案を小池さんに頼まれ私が書いたんですと打ち明けられたっていうことなんですね。でそうするとね、次の展開として、じゃあ本当にそれが、まあ、言ってみれば、その元側近の爆弾告発はあったけれども、うん、証言別ですよね、
うん、
ということでそれが本当なのかどうなのかという最大の鍵を握っているのは A さんと言ったらいいんですか、小池さんのブレーンの元ジャーナリストの A さんということになってくるんです
が、この記事の中にも出てる方ですよね、はい、
ただこの A 氏が誰であるかというのが、現実ですね、皆目見当がつかないという状況にとりあえず表面上なってるんですよ。
ほう、
昨日おとといあたりからですね、ネット上ではある特定の人物を称してですね、A さんではないかという噂がだーっと出回ったんですけれども、まあ、二次被害をね、避けるために私は実名挙げませんけれども、よく存じ上げてる方なんですよ、私も、で、その方はですね、全面否定してますから、
私ありませんと、
ね、私ありませんと、まあ、この場を借りてですね、そういうね、情報が発信されているということを共有しておきたいと思うんですけれども、まあ、その前後のですね、動 動きを見てみても、その、今ネット上で言われている流されている人物ではないんではないかと私も思いますよね、うん、でそうするとですね、じゃあこの A 氏が、うん、まあね、次の段階でいや私が実は書いたんですという、ね、ことを認める認めないというところが実は大きく変わってきてるんですけれども、そうですね、はいはいはい、おそらくですね、うん、まあまあ、文藝春秋のことですから、それの人物を特定していることは間違いないんですけれども、うん、その人物から証言が出てくるかどうかというのは、うん、まあ、今後の展開次第なんですけど、今のところ可能性は極めて低いだろうなと、うん、
これ実際に我々気になるのはね、まあ、実際こういう記事が出てきました、まあ、これに対して、うん、まあ、小池さんなりは何らかのこうリアクションをなさるのかか、それからもちろんこれ東京15区の補欠選挙に関してもこれ少なからず影響を与えるんじゃないかなと思いますけれども、小池さんこれ受けても動きって何かあるんですか、昨日から今日にかけてっていうのは。
動けないでしょうね。
動けない。
一旦ね、駐日、エジプト大使館が、結論を出したわけですから、うん、そこにすがるしかないんですよ。
うんうんうん、
ね、で、じゃあ、これどういった問題が起こってくるのかというと、仮にですよ、うん、学歴詐称疑惑、学歴詐称があったとすれば、うん、これ公職選挙法違反なんですよ。
はいはい、そうですよね。
過去ですね、うん、同じようなケースで、逮捕起訴された人はいますからね。うんうんうん、そういった意味で言うと、法律に違反するんですけれども、うん、じゃあ、捜査当局がこれ動けるのかっていうと、これ例えばね、国内の大学とか 学校法人ね、うん、あるいは、例えばアメリカやヨーロッパ先進国のですね、うん、学校法人だったら、うん、これ問い合わせればすぐ答えは出るんですよ、はいはいはい、一発で判明してしまうんですけれども、うんうんうん、じゃあそういった状況というのがエジプトにおいて成立するのかどうなのか、カイロ大学がそれに応じるかどうかというところが極めて不透明なんですね、
はい、うん、へー、でもこの記事の中のね、あれを読んでると、カイロ大学を、特にこの語学で4年とかで出るだけでも相当ね、ハードルが高いものだというぐらい、非常に、まあ、卒業とかに関しても厳しい学校なんですよね。
そうなんですね、
今記事も読んでる。で、そういう大学でもそこに関しては不透明なんですか。
ええ、うん、ですから大学自体がですね、大学だけの判断で、うん、それができるのかどうなのかということなんですよ。つまり、政府であるとかエジプト政府であるとか、うん、そういったところの政治的な思惑というのが、場合によっては、働いてくるんではないかと思われますよね、うん、そうすると日本とエジプトの関係と、日本政府とエジプト政府との関係ということも加わってきますから、
そこまで行くんで、まあ、そこまで行くわけですね、うん、この一件が、
とはいってでもですね、うん、そうなるとこれ立件、つまり事件化するというところは極めて微妙なところなんですけれども、うん、ね、2つポイントありますよね、はい、1つはですね、こういった状況下で次の東京都知事選挙に出てこられるのかどうなのか、これはもう難しいだろうなと。
やっぱりどうしてもこのお話っていうのが、まあ、いろんな場で問われますよね。
つい
てもありますし、
うん、じゃあ、都民ファーストの会、あるいはファーストの会以外のですね、うん、国政政党の協力が得られるかというと、うん、これも相当難しいだろうなと、うん、私は思うんですよ、
うん、まあ、だから本来、ご卒業なさっているとするんだったら、そのしっかりとした証明があって、小池さんは今それは、大使館に載っているものとは全てだっていうことなんですけど、それ以上のものを、まあ、求めるかどうかってことですよね、これ。
そうですね、
うん、
で加えてですね、今回の東京15区補選においても、
そうそうそう、
今日の放送の前半戦で申し上げたように、うん、ちょっとこの流れの中でね、小池さんに乗っかるのはやばいなということで、
うん、
ね、自民党東京都連がですね、うん、ちょっと推薦をしない方向に今動きつつあると、
うん、
これも15区の補欠選挙に、大きな影響を及ぼしかねませんから、
うん、
まあそういった意味で言うと、非常に厳しい、まあつまり、真っ黒とは言えないけれども、うん、限りなく黒に近いグレーですからね、まあ言ってみれば小池さん相当苦しい状況に追い込まれているというのが実情ですね。で
もこれどうなんですかね、何らかの、まあ、月刊誌の報道を受けて知事サイドから何らかのコメントが出るのか、あるいは、マスコミサイドもそれを求めるのか、どうなのかっていうと、出てきたら出てきたで何かの質疑を受けないとダメですもんね。
そうですね、うん、ですからそういった意味で言うとですね、東京都のですね、うん、まあ、定例の記者会見などで、
うん、
必ずですね、定期的に、記者団と 小池知事は、うん、顔を合わせるんですよ、
うんうん
ね、で果たして、その東京、ね記者クラブに所属する記者がですね、
うん
意を決してですねそういった質問を投げかけるかどうかっていうところが一つ注目なんですが、
うん、
実を言うとですね、
うんうん、
もう完全にこの記者会見っていうのが出来レースなんですよ、
うん、あそうなんですか。
つまり小池さんに対して批判的な人は一切当てません。あの指名するのは小池さん自身ですから、
はあ、となってくるとその話を言う人がいない、質問する人がいないってことですか。手を挙げても当たんないってことですか。
ただこの状況の中でね、うん、誰も質問しないというのはありえない話ですから、
うん、
質問があったとしてもですね、
うんうん、
まあ言ってみればあらかじめですね、うん、想定問答みたいなのが作られていて、
うん
答えるという形が私は取られるんじゃないかなと思いますよね。
それこそ15区の話前半戦でね、うん、お話伺いましたけど、まあ尾崎さん出られて一気にまたいろんな流れが変わってきた中で、今度は応援にもこの流れで言うとさらに小池さんはもう行けないっていうイメージで見ていいんでしょうかね。
あの出ること自体が、うん場合によってはおとたけさんの足を引っ張るということになってしまいますから ね。
であの 前回ね金曜日にあった生配信の時にもスターさんを聞きましたけど、一方で小池さんって東京では絶大な人気が終わりなんですってね。
そうなんですね、
うん、
あのやっぱり女性中心に絶対的な人気がある、ね
うん、
でそういった人たちはですねむしろこういった報道よりも小池さんの方を、これまで信用してきた、
うん
ね
うん
まあ、そういった人たちがどうなのかな動くっていう可能性もないわけじゃないけれども、
うん
ね限りなく低いのかなと。あのとは言ってもですね次の東京都知事選挙に出てくるってことは相当、ね、ハードルは高いですし、
うん、
ましてやですね、うん、あの最近ささやかれていたポスト岸がいない中で、
うん、
小池さんが国政に復帰する、
う
ん、この道も閉ざされたと思いますね。
へーとなってくるとですよ、まあ、本当に何があるか分かんないですけど一寸先が分かんないという中ですが、では須田さん今回のお辞儀の目、はい、ぜひお願いします。
小池アウト
アウトですか。
アウト、政治的にアウトですね。
もうアウト、
はい、
うわこれでも東京これ須田さん4月20日のイベントでは、
はい、
さらにもうちょっと何か言ってもらえてもいいんですかね。
いやいやもちろんもちろんこの件についてはですねなかなか放送上言えないことも
あるかもしれない、はい、あるかもしれない。いやでもこれ須田さんちょっとこの1週間他メディアもどんな風に動くかありますよね。テレビの情報番組政治番組これどう扱うかですよね。
そうですね、
ま
あ、ここまで川勝知事をね、ガンガンやったわけですから、うん、ぜひともですねこの小池知事についても追及してほしいなと思いますけどね、う
ん、ちょっと須田さんまた20日までにあの、油っこいのまた仕入れといてくださいね。
わかりました。
油っこいのよろしくお願いします、
はいはい、
ということでございまして、須田さんまた来週もお願いします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。